黄金仮面。海賊現る。
で、お嬢さんはどんなに尋ねても何もおっしゃらぬのですか。
さようでございます。平常はまことにお優しいお方ですが、今度だけはどうしたものか、まるで人間が変わってしまったようにお話にならぬ強情で、実に主人も困りきっております。
恋です。恋の力ですよ。よくわかりました。あの族の最近の動静がわかっただけでも僕は非常にありがたいのです。だが、霊場のお名前が出ぬように黄金仮面だけを始末して絵巻物を取り戻すというのはなかなか難しい仕事ですね。が、お引き受けしましょう。なんとかやってみましょう。
明智の頼もしい返事を聞いて、尾形老人はほっとした様子であった。
疑惑。1。その翌日。
お父さんが亡くなられたというじゃないか。やっぱり本当なんだね。だが君は今朝の何がし新聞の記事を読んだかい？一体あれは事実なのかい？おい、しっかりしろよ。心配して聞いているのだ。なんとか言えよ。
ありがとう。別に言うことはないんだよ。あの新聞記事が正しいのだ。昨日の朝、目を覚ましたら、うちの庭で、親父が頭を割られて倒れていたのだ。それだけのことなんだ。
それで、昨日学校へ来なかったのだね。そして、犯人は捕まったのかい？
嫌疑者は2、3人挙げられたようだ。しかしまだどれが本当の犯人だかわからない。
月と手袋。1。シナリオライター北村克彦は又野重郎を訪ねるためにその門前に近づいていた。東の空に工場の建物の黒い影の上に化け物のような巨大な赤い月が出ていた。歩くに従ってこの月が移動し、まるで彼を尾行しているように見えた。勝彦はその時の巨大な赤い月をあの教授の前兆としていつまでも忘れることができなかった。2月の寒い夜であった。まだ7時を過ぎたばかりなのに、その街は寝静まったように静かで人通りもなかった。道に沿って細いドブ川が流れていた。川の向こうには何かの工場の長い塀が続いていた。その工場の煙突とすれすれに巨大な赤い月が彼の足並みと調子を合わせてゆっくりと移動していた。
拝神楽。1。あっと思う間に相手はまるで泥でこしらえた人形が崩れでもするようにぐなりと前の机の上に平たくなった。顔は花柱が砕けはしないかと思われるほどぺったりと真正面に机に押し付けられていた。そしてその顔の黄色い皮膚と机掛けの青い織物との間から椿のように真っ赤な液体がドクドクと噴き出していた。 今の騒ぎで鉄瓶が覆り、大きな霧の隔壁鉢からは噴火山のように灰神楽が立ち上って、それがピストルの煙と一緒にまるで濃霧のように部屋の中を閉じ込めていた。覗きからくりのエイタがカタリと落ちたように、一刹那に世界が変わってしまった。翔太郎は一層不思議な気がした。こりゃまあ、どうしたことだ。彼は胸の内でさものんきそうにそんなことを言っていた。